では、お見せください。ルカの福音書24章13節。ところで、ちょうどその日、弟子たちのうちの2人が、エルサレムから60スタディオンの余りの離れたエマオという村に向かっていた。彼らは、これらの出来事を全てについて話し合っていた。話し合ったり、論じたりしているところに、イエスご自身が近づいていって、彼らと共に歩き始められた。しかし、二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると、二人は暗い顔をして立ち止まった。そして、その一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエスの様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや寺院たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられることを告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いておられることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村が近くなっていったが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いてますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食事をにつくと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちに燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると、11人とその仲間たちが集まって、本当に主はよみがえって、シモンの姿を現されたと話していた。そこで二人も、道中で起こったことや、パンを裂いて裂かれたことの時に、イエスだと分かったことし、次第を話した。以上35節までです。ではメッセージ、目が開かれて分かる恵みということで、高井牧師にお願いします。
皆さんおはようございます。教会歴では、主がよみがえられたことを記念するイースターから聖霊降臨日までの50日間、これを復活節と呼んで、天秤職が白ということになっています。それで先週から講壇の布の色も白に変えさせていただきました。私もネクタイを 先週真っ白にしたんですが今日はちょっと白っぽい色に今日の聖書箇所にはイエス様の二人の弟子が出てきます。彼らが十二弟子でないこと、それは33節からはっきりしています。そのうちの一人がクレオパという名前であることが18節から分かりますけれども、それ以外にこの二人の弟子たちについて知れることは何もありません。しかし新約聖書を読んだことのある人たちにとってこの二人の弟子たちは何かしら身近に感じて、親しみを覚えるって言いましょうか、自分自身の姿をそこに見るような思いがする、そういう方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に16節と31節に彼らの目のことが対照的に書かれています。16節では二人の目は遮られていてイエスであることが分からなかったのですけれども、31節では彼らの目が開かれイエスだと分かったがその姿は見えなくなったとなります。非常に印象的などんでん返しが起こる、今日はこの箇所から目が開かれて分かる恵みというテーマでメッセージを取り継がせていただきたいと思います。目が開かれる、開眼あるいは開眼という言葉の意味、広辞苑の第6版などで調べますと、もともとは仏教用語なんだそうです。仏法の真理を知るというのがこの開眼という、その訓読みで目が開かれるというそれは一般的にそれまで知らなかったことや気づかなかったことに初めて気づくとか、知識を得たり真理を悟ったりして新しい境地を知る、そういう意味で使われるようになったようです。イエス様の二人の弟子たちは目が開かれたことで一体何に気づき、どんな真理を知ったのでしょうか。エマオはエルサレムから60スタディオン、約11キロメートル余り離れたところにある小さな村。 Google マップで調べますと、この州都のぞみキリスト教会から11キロぐらい目立つ場所ってのは どこかなと調べてみたんですが、岩徳線の勝間駅までが約 11.5 キロ歩きますとね、と 11.5 キロだそうです。徒歩で2時間38分となっています。ですからエルサレムからエマオまで徒歩で2時間半ぐらいという感じでしょうかね。イエス様が復活された日の午後、二人の弟子がエルサレムを出てエマオに向かっていました。彼らがその日起こった出来事について話し合ったり論じ合ったりしていると、イエス様ご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められました。しかし二人にはイエス様だとは分かりませんでした。二人の目は遮られていたからだと16節は記しています。一体何が彼らの目を遮っていたのでしょうか。一つは死んだらおしまいだという経験的な知識ではないでしょうか。イエス様は死んでしまったという事実の重さですね。 何を話しているのかと尋ねるその人に、19節途中から20節で二人は暗い顔でこう言っています。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。イエス様は十字架につけられて殺されてしまった。その死の事実の重さと、死んでしまった者が生き返ることなど決してないという経験的な知識、その確かさが彼らの目を遮っていたのです。もう一つはそこから生まれる失望感です。主イエスの死の事実と死んだらおしまいだという経験的な知識から生まれる感情、大きな失望感、絶望感を彼らは抱いていました。21節で弟子たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。望みをかけていましたと過去形で言っています。以前は期待していたけれども、それはもう終わった。期待が大きければ大きいほどその通りにならなかった時の失望感、これも大きかったに違いありません。このように経験的な知識、知性、失望感、感情、知性と感情の両面で彼らは打ちひしがれていたわけですね。三つ目のことは不信仰です。その朝墓で起こった出来事、つまり遺体を納めた墓にイエス様の体が見当たらず、途方に暮れる女たちに御使いたちが現れていったこと、あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか、ここにはおられません、よみがえられたのですと告げたという、その女たちの報告を聞いても、弟子たち、この2人の弟子たちも含めて弟子たちは全く信じることができずに、まあたわごと言っていると思っていたわけですね。一緒に歩きながら2人の話を聞いていたイエス様は25節26節で彼らの愚かさと不信仰を指摘して嘆いて責めました。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。イエス様は不信仰こそが最大の問題なのだと言われた。死人が生き返るはずはないという、まあ、いわば固定観念と、それから生まれる深い絶望感のためにキリストの苦難と栄光についての御言葉を聞いてはいても信じることができなかった。その不信仰のために彼らの目は遮られていたのでした。まあ、そうは人ごとのように言っても、私たちもその時その場所にいたらきっと彼らと同じようにしていた、同じようになっていたに違いないと思うのです。それはイエス様を普 通の罪ある人間と同じ人間とだけ見ているから。世界の四大聖人ってどんな人でしょうか。まあ釈迦ですね。孔子、イエス・キリスト、まあ、ここまで三大聖人で、四番目が誰でしょう。私はマホメットと思ったんですけど、マホメットが入る場合と、いやそうじゃなくてソクラテスを入れる場合と、まあ、いろいろあるみたいですね。まあ、誰を入れたとしても皆死にました。その教えとその業績は残ったとしても死にました。しかしその中でただ一人イエス・キリストだけは死んで終わったのではなくて、そしてイエス・キリストの教えその業績が残ったというのではなくて、イエス・キリストはよみがえったと言われて、そのよみがえられたイエス様を見た人たちの証言に基づいて教会は誕生し発展していったんです。キリストの復活よみがえりなしには教会はない。主と望みキリスト教会もなかったはずです、ね、イエス様を他の人々と同じ人間とだけ見ている限り、心の目は遮られたままになって、あの時の二人と同じ失望感と不信仰から抜け出ることはできないでしょう。ピーター兄弟の最初のお祈りの中に、神であり人であられるイエス様でしたでしょうか。そういう表現がありましたね。イエス様は誠の神であり誠の人であるお方、まことの人としても他の人々とは違って一切罪を犯さなかったお方ですよね。ですからそこだけ比べても違うんですけれども、でも他の聖人も聖人というんですから、きっと立派な人たちだったんでしょう。でもそこをまあまあとしても、でもイエス様は人となられた神、この特質を、まあ、見忘れるというんでしょうか、見ないでいると全くわからなくなりますね。目は塞がれたままになってしまうでしょう。では目が塞がれていた彼らの目をどのようにして開かれたのでしょうか。一つはイエス様の方から彼らに近づき、共に彼らと歩いて声をかけてくださったということです。イエス様は二人と共に歩いて、二人が語り合っている話を聞いておられた。イエス様は事の真相を何もかも知っておられるのに、何もわからないまま話し合っている彼らに、まるで何も知らないかのように歩きながら語り合っているその話は何のことですかと17節のところで尋ねられました。二人の話に、いやそんなこと私が知っているということで割り込んでくる、 そして頭ごなしに否定したり責めたりするというのではなくて、質問することで彼らの話の中にスッと自然に入っていかれた。その姿勢に彼らと共に歩まれたイエス様の謙遜な心が見えるようですね。イエス様の働きかけがなかったら、彼らはいつまでたっても話し合ったり論じ合ったりし続けて、自分たちの凝り固まった考えから抜け出すことはできないまま、目が開かれることもなかったに違いありません。イエス様は彼らにそうされたように、今も救いを求めていながら、しかしよくわからない、どうしたらいいのだろうと悩んだり、悲しい思いで歩んでいる人や、話し合ったり論じ合ったりしているそういう人たちに今もそっと近づいて来られて、一緒に歩んでくださって、そして優しく声をかけてくださる、そういうお方ですね。二つ目のことは、福音のメッセージを聖書全体に照らしてイエス様を話された、彼らを聞いたということです。26節、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。ここでイエス様ははずだったという言葉で、キリストに関する神様のご計画を確認しておられます。キリストは苦しみを受けてから栄光に入るはずだったというのです。苦難が栄光の前にある。しかし苦難は苦難のままで終わらずに、その後に栄光がある。これがキリストについての神様のご計画なのだ、イエス様は教えられたのです。救い主であられるキリストにおいて苦難があって栄光があるのであってしたら、私たちにもそういうことがあってなるでしょうね。苦難がある、でも苦難は苦難で終わらない、必ず栄光がある、必ず神様は私の道を備えていてくださる、私たち自身のこととしてそう信じることができると、また立ち上がっていきますね。彼らの考えではキリストが苦難を受けるなんてことはないというものでした。しかしそうではなくて、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだった、それが神様の計画なのだと確認をされたんですね。続いてイエス様ははずだったと言われる神様の計画について聖書全体から解き明かされました。27節です。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。弟子たちが目撃していたイエス様の苦難と、その後に続く女たちから聞いて驚かされた知らせ、つまりイエス様は生きておられると告げた御使いの知らせ、それが実は聖書、つまり旧約聖書全体の中で予言されている 神様のご計画だというのです。イエス様の苦難と復活の栄光、よみがえりの栄光が旧約聖書の中で何百年も千数百年も前から計画されていたことであったと教えられた。その時は聞いてもまだピンと来ませんでしたけれども、後で目が開かれてから気づいたことは、その時心が内に燃えていたということでしたね。32節、みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。聞いてるときまだ分かってなかったんですね。分かってなかった、でも心に燃えるものを感じた。聖書を倫理や道徳の教科書のようにして読むということもできます。あるいは人生を導く知恵や金言の書として読むこともできます。しかしもっと素晴らしい読み方、ワクワクドキドキする読み方、心燃やされる読み方がある。それはイエス・キリストの苦難と栄光を読むということです。キリストの福音に焦点を合わせて聖書を読む、あるいは聖書を解き明かすということ、心の目が開かれるために大切なことはまさにこのことなんですね。分かっても分からなくても聖書から聞くべきメッセージ、語るべきメッセージがある。イエス・キリストが十字架にかかって死に葬られたという苦難と、3日目によみがえった栄光についてのメッセージ、福音のメッセージです。パウロはこれを十字架の言葉と言って、第一コリント一章の18節でこう語っています。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。神の力、ダイナマイトの力、これを福音、十字架の言葉が持っている。ですから十字架の言葉こそ私たちが聞くべき神様のご計画、旧約聖書の時代から掲示されている神様のメッセージだったというわけですね。目が開かれるために三つ目のこと、自分から積極的に求める心です。29節、彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。イギリスのことわざに、馬を水辺に連れていくことはできても水を飲ませることはできないというのがあります。本人にその気がなければ他の人間がどんなに強制しても無駄だという意味ですよね。しかし馬が水を飲みたいという思いになれば、水を飲ませようとしなくても自分の方から進んで飲むに違いありません。議論ばかりしていた二人の弟子たちも、キリストの苦難と栄光を証ししている聖書の御言葉の本当の意味を教えられたことで、もっと知りたい、もっと聞きたい、そういう積極的な思いが与えられたのです。ピリピ書2章13節に書かれているように、 その思いは神様の恵みの御業に他なりません。ピリピ書2章13節。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。素晴らしい言葉ですね。私たちはいろんな志を立てます。でその志は神様が立てさせてくださったとそう信じるやる気が湧いてくる、そんな気がしますけれども、でもここで言われている一番肝心な志、神様が立てさせてくださる志とは何でしょうか。それは救いを得ること、救いを全うすること、という志ですね。そういう志を立てさせてくださるだけではなくて、それを行わせてくださる、全うさせてくださる神様。私たちも神様のこと、イエス様のこと、聖書の真理をもっと知りたい、救われたいという思いが心の内にあるとしたら、その思い、その志は神様が与えてくださった、神様が立てさせてくださったのです。この御言はそう言ってますね。そう信じていいでしょう。そしてそれを自分の力で全うしなさいというのではなくて、ことを神様を行わせてくださる、神様は必ず実現させてくださるというのです。感謝して心の内に与えられたその思い、大切に育てて全うさせていただきたいしましょう。四つ目のこと、それはイエス様を迎えて心に迎えて交わることです。弟子たちの強い求めに応えてイエス様は家に入り、食卓に着くとパンを取って神を褒めたたえ裂いて彼らに渡されました。その光景を見たとき彼らの目は開かれ、イエス様だと分かった。イエス様の弟子としてイエス様に従い生活を共にし一緒に食事をした、そのような時の姿やイエス様の姿や言葉を思い起こして気づいたのかもしれませんが、それ以上にイエス様が彼らと親しい交わりを持たれたことでイエス様だと気づいたのです。目が開かれるとイエス様の姿は見えなくなりましたが、32節にあったようにみちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内に燃えていたではないかということに気がついたのはこの時でした。もちろんこの時も心に燃える思い、熱い思いがあったですよね。ですからエルサレムからエマオに、まあそこに彼らの家があったんでしょう、そこに戻ってきたのにすぐに彼らはまたエルサレムに戻るんですよね。弟子たちのところ、今度は暗い夜道を歩いてではなくて、おそらく走って戻ったのではないかなと思います。心が燃やされていたからに違いありません。今私たちは二人の弟子たちのようにイエス様の姿を目で見たり、その声を耳で聞いたりすることはできませんが、イエス様と交わることができます。彼らと同じようにイエス様を自分の心にお迎えしてイエス様と交わることでそれができるんです。黙示録の3章20節、見よ私は戸の外に立って叩いている、 誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様は私たちの心の戸をいろんな時に叩いておられます。あの運命のようにどんどんどん叩かれる時があるかもしれませんね。でも優しくノックされる、そのように叩いておられる。その声を聞いて心の真ん中にお迎えするならば、イエス様は私たちの心の中に入って私たちと親しい交わりを持ってくださると約束していてくださるのです。弟子たちはイエス様だと分かって家に迎えたというのではありませんでしたが、迎えた時に目が開かれてイエス様だと分かったのです。今イエス様のことがまだよくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。でもこの時の弟子たち、クレオパともう一人の名もない弟子が、ぜひこの方をお迎えしたいという強い思いを持って迎えたことで分かったように、心の戸を開いてイエス様を自分から進んでお迎えするならば、心の目が開けてイエス様が必ず明るい違いがありません。祈りを持ってイエス様を心にお迎えしましょう。お祈りします。エペソ書1章17節から19節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものか、ものであるかを知ることができますように。私たちの主救い主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめます。御子イエス・キリスト様が十字架に死に三日目に復活されて、私たちに罪の許しと永遠の命の希望を与えてくださったことを信じて感謝いたします。私たちはエマオ途上でイエス様のことについて語り合い議論を繰り返していた愚かで不信仰な弟子たちと同じ者たちでしたが、イエス様はそんな私たちを見放さずに、イエス様ご自身の方から近づいてきてくださって、寄り添い共に歩み、声をかけ、疑問に思っていることについて尋ねてくださり、御言葉を解き明かして神様のご計画を教えてくださり、私たちの心の目を開いてイエス様のことが分かるようにしてくださいました。そのことを覚えて感謝いたします。今一度私たちの心を開きますので、イエス様どうぞ私たち一人一人の心の中にお入りくださって、私たちの心と歩みを導いてください。世にあっては苦難がありますが、すでに世に勝利されたあなたとの交わりによって揺るがない平安をいただき、あなたの恵みの豊かさを覚えて感謝と喜びの日々を歩ませてください。私たちの主救い主イエス・キリストのお名前によりお祈りいたします。アメン。